秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。突然の電話で困っている家族から急に連絡が来る。頼りにされるのは嬉しいことですが、もしかしたらその電話はあなたからお金を騙し取ろうとする詐欺集団からの電話かもしれません。私は騙されない自信があるから大丈夫、そう思っている方でも被害に遭うケースは後を絶たないそうです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。家族の約束が家族を守る。ゲストにお迎えしたのは警察庁刑事局調査官米村貴正さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
詐欺というと高齢者を狙うオレオレ詐欺などは後を絶たないようですね。この番組でも以前に注意を呼びかけているんですが、なかなか被害が減らないのは残念ですよね。
はい、オレオレ詐欺などの特殊詐欺はここ数年増加傾向にあります。特に被害に遭っているのはやはりご高齢の方なので、今日は最近増えている詐欺の手口と詐欺に遭わないための対策をご紹介します。
皆さんや皆さんのご家族が被害に遭わないための有効な対策をご紹介していただきますので、ぜひ聞いてください。番組の後半には今高齢者詐欺防止キャンペーンのウェブ動画に出演している安全漫才のみやぞんさんとアラポンさんからのメッセージもご紹介します。では今日のチェックリストです。チェック1、オレオレ詐欺だけじゃない、キャッシュカードもご用心。チェック2、電子マネーとコンビニ支払いにご用心。チェック3、家族で約束を決めよう。今日はこの3つのチェック項目から高齢者を狙う詐欺を紐解いていきます。ではチェック1、オレオレ詐欺だけじゃない、キャッシュカードもご用心。米村さん、高齢者を狙う詐欺はオレオレ詐欺だけじゃないんですね。
被害件数が最も多いのは親族を語るオレオレ詐欺ですが、
はい、
それ以外にもいろんな騙しの手口があります。最近首都圏や大都市を中心に増加傾向にあるのがキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺です。
キャッシュカードは大切に保管していますし、騙し取られたとしても暗証番号があるのでお金を取られる心配というのは少ないんじゃないんですか。
それがそうでもないんです。騙しの手口は劇場型というもので、警察官や銀行協会職員などになりすまし、多数の人物が登場する方法で騙すんです。例えば代表的なものでは、まず電話で警察官を語る者が、あなたの口座が詐欺事件に悪用された、カードを新しくする必要があるので古いカードを銀行協会の職員が取りに行くなどと言い、手続きをするには暗証番号が必要などと騙して暗証番号を聞き出します。
詐欺事件に悪用されていたなんて言われると驚いてしまって、早く新しいカードに変えなければと思ってしまいますよね。
はい、驚かせて相手の判断能力を鈍らせるわけです。その後に銀行協会職員などを語る者が実際に自宅を訪問して被害者からキャッシュカードを受け取ると、すぐに ATM で現金を引き出してしまうんです。
その方法だと貯金をすべて引き出されてしまう可能性がありますから、被害額も高額になってしまいますね。
はい、警察官や銀行協会職員、銀行員などがキャッシュカードを受け取りに来たり暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。ですから絶対にキャッシュカードを他人に渡したり暗証番号を教えないでください。
ではチェック2、電子マネーとコンビニ支払いにご用心。こちらはどんな手口なんでしょうか。
はい、最近は携帯電話のショートメールやハガキなどで金銭を要求する架空請求詐欺の被害が増加しています。
架空請求詐欺というのは身に覚えのない料金を請求される手口ですよね。動画サイトの利用料金が未納です、 などという請求が来て、いつまでに支払わないと裁判を起こす、すぐにお金を支払うようにといったようなものですよね。
はい、その架空請求詐欺の支払いの手口が新しくなっていまして、以前は銀行振込などでしたが、最近は電子マネーやコンビニのレジで支払わせる方法が増えています。
具体的にはどうやって電子マネーを騙し取るんですか？
コンビニなどで電子マネーを購入させるんです。その後にそのカードに記載された番号を電話やメールなどで知らせるよう要求して、そのカードの額面分の金を騙し取るんです。
電子マネーに記載されている番号はキャッシュカードの暗証番号みたいなものですから、教えてしまったら詐欺集団はそれを自由に使うことができちゃいますよね。もう一つのコンビニのレジで支払わせる方法というのは、
これは詐欺集団から伝えられた番号をレジで店員に直接伝えたり、コンビニに設置されているマルチメディア端末を操作して印刷された申し込み券をレジで店員に渡すよう指示されてお金を支払うというものです。被害者は請求された料金の支払いと思っていますが、実際は詐欺集団の買い物などの代金を支払わされているんです。
電子マネーやマルチメディア端末などの登場で便利になったことはいいんですが、そこに目をつけて悪用する詐欺集団も出てきているんですね。
はい、通常事業者が直接電子マネーの番号を要求したり、番号だけを伝えてコンビニで支払いをさせることはありません。身に覚えのない請求は無視してください。
秋元才加のウィークリージャパン、後半はこうした詐欺に遭わないための防止対策について伺っていきます。引き続きお付き合いください。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は家族の約束が家族を守るというテーマで、警察庁刑事局調査官米村隆正さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック3、家族で約束を決めよう。米村さん、これはどういったことでしょうか？
オレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害に遭わないためには、日頃から家族で話し合い約束ごとを決めておくことが有効です。例えばご高齢のご家族がいる家の固定電話は、家にいる時でも留守番電話の設定にするという約束をしてください。
留守番電話にすると被害防止に有効なんでしょうか？
はい、特殊詐欺の多くは初めに自宅の固定電話へ騙しの電話がある場合が多いので、電話を受けなければ騙されないわけです。詐欺集団は自分の声を録音されることを嫌がる傾向にありますし、留守番電話にしておけば必要な電話にのみ出たり折り返しかけることもできます。
その他には家族でどんな約束をすればいいですか？
合言葉を決めて、不審な電話がかかってきたら合言葉を言い合うように約束してください。オレオレ詐欺の被害に遭われた方の多くは声が似ていたと言います。また詐欺集団は風邪をひいたと先手を打ってくることもあり、実際に声だけで判別することは難しい場合があります。
確かに電話だと分かりにくい場合もありますよね。
そのためお金の話などが出た場合は必ず家族かどうか確認するために合言葉を決めておくといいんです。
その合言葉は家族にしか分からないものがいいですよね。
はい、家族が共有している情報量が多いほど詐欺集団の話の矛盾に気づくことができて詐欺を見破ることができます。特に遠く離れて暮らしているご高齢のご家族がいる方は、日頃から積極的にコミュニケーションを取るように心がけてください。
今日は今高齢者詐欺防止キャンペーン動画に出演されている安全漫才のみやぞんさんとあらぽんさんからもメッセージをいただいています。まずあらぽんさんのメッセージをお聞きください。
高齢者の方って一人になるとやっぱ寂しくて、人とちょっと話しただけで結構ガーって言っちゃうように僕は感じるんで、なんかそこをなんかケアというか、いっぱい喋ってあげたりとか、なんかこうどっか一緒に出かけたりとか、ちょっとしたことでもいいんでなんかやってあげてりするだけで、なんかそういうのが予防になったりするんじゃないかなと思うんで、なんかそういうのはやってあげてほしいかなと思いますね。はい、コミュニケーションが、はい、大事です。僕うちおばあちゃんほんとそうだったんで、はい、なんか気づいたらめちゃくちゃ高い布団が家にあって、はい、 ばあちゃんこれどうしたのって言ったら、なんかいつも布団業者が来て買ってくんだよって言って、ばあちゃん一人しかいないのに3個ぐらいセットがあって、もうとんでもない布団を買わされたんだなっていうのがあったんで、そこがやっぱちょっと、はい、コミュニケーションって大事だなっていう感じはありましたね。
うん、アラポンさんの、ね、おばあ様は実際に被害に遭ってしまったんですね。コミュニケーションの大切さを身に染みて感じているご様子でしたね。では続いてみやぞんさんからのメッセージもお聞きください。
約束ってでもやってみるといいかもしれないですよね。約束することによって何かこう一緒に出かけるとかそういうことがやろうという気になりますからね。約束するとだから約束って大事だと思いました。高齢者の方も、自分のね息子さんとか電話かかってきた時にもう自分の息子を信じて、あの子は自分で一人で頑張れる、そういった気持ちで、オレオレ詐欺には気をつけてほしいと思います。そして家族同士でね、なんか約束をしてね、なんか旅行に行くとか温泉行くとかそういうのもなんかこう楽しみとして取り入れてってもらいたいなと思います。
みやぞんさんいつも明るいですね。合言葉は家族が楽しくなるような約束ごとにしておくといいかもしれませんね。次の家族旅行の行き先はと尋ねたらこうハワイと答えるとか、こういった合言葉を決めたら本当にねそれがきっかけで旅行に行くかもしれませんよね。そうすればコミュニケーションも増えますし詐欺防止にもつながっていきますね。では最後に米村さんからメッセージをお願いします。
高齢者を狙った詐欺の手口はますます巧妙になっています。突然の不審な電話にも慌てず対処できるように日頃から対策をしてください。また不審な電話やメールを受けて不安に思ったら警察相談専用電話#9110にご相談ください。
今日のゲストは警察庁の米村貴政さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン。
2月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土は日本固有の領土です。しかし戦後70年以上を経た今もロシアによる法的根拠のない形での占拠が続いています。政府はこの問題を解決し平和条約を締結するという基本方針のもと、ロシアと粘り強く交渉を続けています。北方領土の一日も早い返還の実現には国民の皆さん一人一人がこの問題への関心と理解を深め返還に向けた強い意思を共有することが重要です。期間中には全国各地でパネル展示や署名活動などが行われます。皆さんにもぜひこの機会に北方領土問題に興味を持ち、これらの活動へ積極的にご参加いただくなどご協力をお願いいたします。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。
東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元紗友香のウィークリージャパン。今週は家族の約束が家族を守るというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、高齢者を狙ったオレオレ詐欺などの特殊詐欺は手口が巧妙になり被害に遭う方は後を絶ちません。自分は騙されない自信があるから大丈夫と思っている方でも被害に遭っています。おさらいに、キャッシュカードを騙し取る特殊詐欺があります。たとえ警察や銀行のものであると言われても知らない人には絶対に暗証番号を教えてはいけません。キャッシュカード自体も絶対に他人に渡さないでください。また架空の料金を請求して電子マネーやコンビニのマルチメディア端末を利用しレジでお金を支払わせる手口もあります。身に覚えのない請求には応じず不安なことがあれば警察相談専用電話#9110#9110に相談してください。おさらい3、オレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害に遭わないためには日頃から家族で話し合い約束事を決めておくことが有効です。 ご高齢の家族がいる家の固定電話は、家にいる時でも必ず留守番電話の設定にする。また不審な電話がかかってきた時に詐欺を見破れるように合言葉を決めておくようにしてください。家族の約束が家族を守ることにつながります。日頃から家族でコミュニケーションをとって約束事を決めてください。今日いろいろお話を伺って、まだまだ高齢者を狙った詐欺の被害は減っていないんですね。家にいる時も留守番電話設定にしておく、家族間で合言葉などを決めるということは簡単にできますし、やはり日頃からの家族間のコミュニケーションを大事にして詐欺の被害を防止していきたいなと思いました。来週は新卒応援ハローワークのお話です。学生にとってハローワークは仕事を辞めた人だけが行くところというイメージがありませんか？実は新卒者の就職活動に特化したハローワークがあるそうなんです。現役の学生さんや卒業しておおむね3年以内の方ならマンツーマンでサポートしてくれるそうなんです。模擬面接などサポート内容もいろいろあるそうなので詳しく伺っていきます。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。